みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。
この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
落語の小道具といえばこちらの扇子。使い方次第でお箸にも刀にも変わります。お金の使い方も一つじゃありませんよね。将来の資産作りならみずほ証券にご相談ください。みずほ証券は首都圏と近畿に200店舗以上。センスだけに資産運用のセンスがあるってね。
そばにいる、そばにある、みずほ証券。
わみずほ。
立川談笑です。今日は、テレスコという古典落語を一席お付き合い願います。ところ変われば品変わるなんていう言い方をしますけれども、あれは本来はところ変われば品名が変わると言ったんだと言われてますね。物の名前というのが変わってくると。ある漁村でございまして、珍しい魚が上がったというんで漁師たちが大勢騒いでおりまして、おなんだこの魚、見たことねえな。おめえ知ってるかこの魚。いや知らねえな、見たことねえな。ずいぶんでけえ魚だけれどもな。うわ、なんだか汚ねくせえ匂いがしてくるな。おう、とっつぁま、とっつぁま。なんだおめえたちは騒いでるな。この網にかかったこの魚ね、誰も見たことがねえんだ。一番年重ねのとっつぁんなら分かるかと思うんだけれども、どうだいこの魚、なんてんだい。ああ、その魚、知らねえ。あ、知らねえのかおい。あら、とっつぁまが知らねえったら、これはもう珍しい魚だね。あいまとあいまとあいまと。どうしたみんな揃って。あのね、この魚なんですよ、見てもらいってんだ。うわなんだいその魚、ずいぶんと大きくってドロドロしていてな。なんて魚だ。いや、それでね、これうち騒いでるんですよ。みんな集まってね、この魚見たことあるか、名前を知らねえか知らねえかっつってもね、あのうちのとっつぁま、あれも知らねえってんだよ。どうしようかと思ってね。そうかそうか、分かった分かった。じゃあ知らねえ魚はな、そらな、新種だ。新種って言うんですか。だから俺がね、網元だ。名前をつけてやるからな。そうだな、大きくってドロドロしてて目が大きいな。ドロメウオ。ドロメウオ、分かりました、なんてんで、ちょうど同じ頃別な漁村にも上がりました。この同じ魚でございまして、この潮の加減か同じあたりにやってきたんですが、隣の漁村でも上がったその魚について大勢が騒いでおりまして、やはり網元のところに持ち込まれまして、どうすかこの、網元、この魚どうしましょう。じゃあな、俺が名前をつけてやるから。ずいぶん汚ねえな、大きくて、ドロドロしていて、気持ち悪いからな。グロベロ魚。あ、グロベロ魚、わかりました、なんて。さあ、この相本二人が、同じこの市場にこの魚を持ち込んだ。ところが片方はドロメウオ、ドロメウオ、こっちはグロベロ魚、グロベロ魚、グズグズグズグズ、騒ぎになっておりまして、こっちはドロメウオってんだよ。ドロメウオで調子やがれ。ダメだよ、うちの網元はな、グロベロ魚って言ってんだよ。グロベロ魚でこれ売ってくんねえか。さあ、この騒ぎが大きくなりまして、いよいよこの お奉行様のもとに持ち込まれるということになりまして、恐れながら、こちらの魚がドロメウオかグロベロ魚か、はたまたあるいは、本来の名前があるものかどうかお調べいただきたい。こちら網元二人で用意しました重量という、これをあの褒美につけて、なんとかお奉行様お願いします。さあ、頼まれたお奉行様、こんな魚の名前なんかには付き合っちゃいらんないんですけれども、まあ一応この重量という褒美を出すという、この二人の網元の心意気に惚れたんでしょうかね。やい、分かったというんで、これを引き受けまして、これからこの考察というものを作りにかかります。考察というのは町の角角に立てられるあの札でございますね。こういうものを知らないか、絵師に頼みまして、この気持ち悪い大きなベタベタした魚というのを、これを絵の具を使ってカラフルに描いてもらった。で、こいつを100枚ぐらい描きましてね、横に添えられてる文字というのが、もしこの魚の名を存じる者は申し出よ、 褒美に十両下しを置かれるであろうというんで、そのお奉行様の名前が書いてある。これでまあ金剛金財は大騒ぎでございまして、おー知ってる、あの坂の名前知らねえんだよ、おめえその坂の名前知ってる、知らない、坂の名前って言ったらね、俺はね、鮭とメダカしか知らない、知らなすぎだねそれ、なんて。さあみんな十両欲しいけれども名前は知らない、困った困った言ってるところで、一軒の裏長屋に夫婦が二人で若夫婦住んでおりまして、ねえちょいとお前さん、ねえそろそろさ海月なんだよ、ねえあちこち借金もあるし、ねえどうしようどうしようだってよ、ほら俺の方だってな、仕事には行かなくちゃとは思うんだけれどもさ、ほら表へ出ると借金取りがいるだろ、だから仕事には行けねえんだよ、なあおめえによ、ねえいいもの食わしてやりてんだけれども、あそうだ、あのねちょっとさっき考察を見たんだよ、魚の名前を誰も知らねえってんでさ、知ってるやつにはね褒美で重量くれるってから、じゃあ俺行ってくるよ、あやだよお前さん、えお前さんその魚の名前知ってるのかい、あの大きな魚だって、知らねえけれどもさ、これあの札が立ってからもう10日も経つんだよ、誰も出てこないってことはよ、どんな偉い人も知らねえってことだな、だから俺が適当な名前言ってくるよ、危ないよお前さん、ほなお奉行者なんかに言って嘘ついちゃいけない、いいから任しとけってんで、さあこのモヘイという男、お奉行所に恐れながらと出てまいりまして、その方モヘイと申すか、この魚の名前知っておると申すが、申してみよう、申し上げます、お奉行様、それはテレスコという魚でございます、なぜその方存じおるか、実は私は今まあ裏長屋に住まいをしておるんですけれども、代々あの親そして、親父の代からずっとずっとあのなんていうんですかね、あの海鮮問屋のお家でございまして、私は今でこそ裏長屋に住んでおるんでございますが、あの遠く遠くのあの北の方で獲れたこの魚見覚えがございます、テレスコと申します、はい分かった、見事である、重量差し下しを借れるであろうというんで、見事にこの重量というのをモヘイさん手にいたしまして、見ろ見ろ見ろ、これだってよ、おっかおっか、すっかり借金の方もきれいになっちゃった、それでもさねえ仕事してくれなくちゃ、そうなんだけれどもさ、重量ぐらいじゃよ、借金きれいにするだけでまだまだ仕事には出らんねえよ、なんか新しい商売始めてんだけれども、重量なんとかならねえかなと言っているところで、お奉行様このモヘイの様子に何か感じたんでございましょう、改めてもう一枚札がかかりまして考察でございます、この魚名を存じる者は申し出よ、褒美に20両下し置かれるであろうと、今度書かれておりますこの魚というのは、先ほどまでのあのテレスコとはもう大違いでございまして、頭ばっかり大きくて体の方はずっと細くて真っ黒い魚、もう顔のこの牙というのがむき出しになっていて目が小さい、もうまた輪をかけて気持ちが悪い魚でございまして、さあこれを考察を出すか出さないかのうちに、またモヘイが奉行所へやってまいりまして、恐れながら、あの魚存じておりまして、おお先日のモヘイであるな、その方このお魚の名前がわかるか、それはステレン鏡と申します、おおしかと間違いないか、ステレン鏡と申します、こんな神を偽る不届き者め、なんと申されますお奉行様、それはなその方がテレスコと申した魚を干物にしたものじゃ、同じテレスコを干物にしたものを何ステレン鏡とはけしからん、貼り付け極望を申し渡す、申し訳ございませんでした、なぜかような嘘をついた、あの足のところには、腹の大きなカカがいやして、あの仕事をしようと思ってもなかなかうまくいかず、十両に十両褒美欲しさに嘘を申しました、申し訳ございませんでした、さようか、いや武勇実はなモヘイその方の親孝行並びにこれまでの出来事さまざま聞き及んでおる、哀れむべき男だ、おいモヘイ、しかとこの魚ステレン鏡に間違いないか、ステレン鏡であるな、イカの干したものをスルメと申すがごとく、テレスコを干したものをステレン鏡と申す、モヘ大義だった、20両の褒美を持って下がれ、ご勘弁 いただけるんでございますか。しかしながらな、嘘はいかんぞ、嘘は金輪際嘘をつくことはないぞ、いかんぞ、いつか嘘は暴かれるのだ。ありがとうございます。物が干物だけにあぶり出されました。こんばんは、立川談笑でございます。そして
東京 FM アナウンサーの村田睦美です。今夜は談笑さんによる古典落語テレスコをお送りいたしました。
もっともっとね、あのいい雰囲気なんですよ。いい雰囲気、軽い話で短い話で、それをねいくらかいろいろ私が要素を盛り込んで、ちょっと膨らませたんです。実はこれでも、もっともっと軽くってね、で間にこう地話というか、無駄話が入るような、ね、それでね、あの小麦粉で大きくしてるみたいな、そういう話で、でこのねお奉行様だとかこういうお役人の風情がね、いい風情なんですよ。
すごく人情を感じまして、最後お奉行様が心の大きな人で、
ちょっとあの私なりの改作というか手を入れるという作業をしておりますんでね、本当はねもっともっとただ金が欲しいだけなんです、こいつ出てくるのは。でそれを炙り出すためにお奉行様が一計を案じて干物にさせるっていうね、
じゃあ人情味をぐっと加えたバージョンで皆さんに聞いていただいて、
イカをスルメというっていう風に言葉が変わって、それと同じようにテレスコを干したのステレン鏡と申しますっていうのは、このね騙しに来たそのモヘイっていうやつ、こいつが言い訳に使うんですよ。じゃ あの今度生まれてくる子供にはイカを干したのスルメって言わないようにさせますとかなんか言って、すげえ感じ悪いでしょ。
肉たらしい。
だそれをお奉行様に言わせるようにして、お奉行様の憐憫の情というかね、広いところをね。だから本当はこういうね、あの嘘ついて褒美もらおうとする人はね、許しちゃダメなんだけど。ちなみにこのテレスコ、テレスコっていうのは、これ民話なんですよ。
何か出元があるんですか。
結構ね、各地に、日本各地にある話らしいですよ、実は。でこの落語になってるテレスコっていうのは、これ上方ネタ、大阪ネタだったらしいんですけれども、このワードのテレスコっていうのはね、テレスコープから来てるっていう話がある。望遠鏡、望遠鏡のテレスコープ。
じゃあすごい最近の話になっちゃうじゃないですか。
そうそう、で明治とかそれ以降の話とか、あるいはそういうあの南蛮渡来のものっていうんで、ひょっとしたら江戸時代かもわからないけれども、だからこのテレスコステレン鏡っていうのと別な名前で各地に民話で残っているものだっていうふうに私は聞いてますね。まあこれも一つの知ったかぶりですけど。
今回の落語はまあ10両をくれると最初、そして次が20両でしたけど、懸賞金がね、
そうこれね元はね100両なんて言ってる人もいるんですよ。こんなんで100両くんないよね。
まあそれもしじゃあ100両だったら持って帰るの大変だったでしょうね。
ああ重いですよ、
現金でくれるんですよ、
重たいでしょうね、ずっしり。
もし今の時代だったらキャッシュレスの世の中ですから、こうデジタルで何かね、
振り込んでおいたから通帳確認してお奉行様がやだね。お奉行様がなんかこういう端末出してピッてカードピッてやる
、はい、
重みがないですね、
でも本当にそうなれば便利だなとは思いますけどね、さあこのキャッシュレスという言葉、もう読んで字のごとくですよね。
キャッシュレス、つまり、現金がないっていうことで、現金を使わないで決済するってことですよね、そういうクレジットカードだとか、あの交通系だとかの、コンビニだとかの IC カードとか、ああいうの今ありますし、私も使ってます、
かなり日本でも普及してきたなという実感私たち持ってるかと思うんですが、そのキャッシュレス決済の割合を見ていきますと、日本は実は先進国の中では非常に低くて、3年ほど前のデータになるんですが、キャッシュレス比率っていうのがわずかおよそ 20%。 例えばアメリカだと 45%、 中国は 60%、 韓国は 89%。
そうか、韓国
これはすごいですよね。
9割
ってことは、あのおじいちゃんおばあちゃんとかを除けばもうほとんどみんな使ってるっていうイメージですよね、9割ってこと
は。でも韓国行った時にそのね交通系のカード作って ったんですよ、この間捨てちゃったけど、うん、じゃああんなのもいろんなお店で多分使えたりするんだろうな、
使えたんでしょうね、うん、きっとね、
どうでもいいですけどね、こういう国ってね、お札がボロボロだよね、
あ、そうそうそうそうそう、そう、
ね、
う
ん、それなのに使ってないんだ、あんまりあんまり使ってないのにボロボロになっちゃう、
もう新しく吸ってないんじゃないですか、
あ、キャッシュレスが進んでるから
古いのでずっと回してんじゃないですか、
うん、ギザ銃みたいなもんだ我々のうん、あ、そこまでよそは進んでるんですね。へえ、じゃあ置き去りにされちゃった感がありますけど、うん、で、まあ今更の疑問ですけど、なんで今またねキャッシュレスがこれだけ話題になるんでしょうね。
まさに今政府がキャッシュレスを進めようとしているからなんですね、うん、その大きな理由は3つです。まずはインバウンド、うん、日本を訪れる観光客への対応、うんうん、あの2020年には、うんうん、世界各地から日本をね訪れる人が、うん、まあ、たくさんいらっしゃいますので、うん、その際日本のお金じゃないと買い物できないなんていうことだと、せっかくの商売のチャンスをね不意にしちゃうかもしれませんよね。
おーおーおーおーおーおーおお、つまり何、両替しないで、
そうです、
ピーなの、
ピーでもうクレジットカードとか、
うん、
でも買い物をしたいですよね、うん、だってこれだけ他の国は浸透してるんですから
。あ、そうか、あ、自分がねどれだけこの遅れてるかっていうのを今痛感しましたね、うん、一旦日本円にしてそれを IC カードに入れるのかと思った
し二度手間です、
余計手間だ ね、 それね、
さらに手間がかかってます、
あったまりなあ、そうか、手間なくなって楽ですよね、それはね、
外国の人から、もしかしたら韓国の人から見たら、え、現金じゃないと買えないのっていう驚きがあるかもしれないですよね。
なるほどな。でもあのほらね、そういうカードでコス系の IC カードでピッて、例えばタクシーのね、うん、乗車賃なんか やりますよ、はいはい、今日も私ピッてやりましたけど、うん、あれね、運転手さんが夜ね、ねこうやって会計する段になって仕事のしがいがないんじゃないかなと思って今日の水揚げいくらっていう時にこう
喜びがね、うん、いやいや、手間が省けるんです。
あ、そうか、そうだそうだ、
その時間も労働時間ですから、
そうですね、数えることないんだもん、ピッてもう
パッと帰ればいいんですか、
アマウントをね合計金額見ればいいんだ、うん、そうか、うん、なるほど、便利です、はい、
政府が進めようとしているキャッシュレス振興策、うん、その2は輸送コストです。
どういうことでしょう。
日本のあらゆる場所にある銀行や ATM に現金を運ぶコスト、
うん、
ATM の管理維持コスト、うん、現金取扱い事務の人件費なども含めると年間で2兆円近くコストがかかるそうなんですね。あの重装備でお金守りながら運んでらっしゃいますよね、うんうん、あれが
いらなくなるんだ、
なると2兆円この分を他のこの人手不足の時代に人的資源を他に回せたら、
うん、あ、そうか、
また活性化する
ね、そうだ、働き手が不足してるんですもんね、
うん、
うん、なるほどなるほど。
さあ、そしてキャッシュレスを進める理由3つ目がデータの活用です、うん、まあ、これが一番大きな理由と言われているんですが、
あとね、フィンテックとか言ってたやつ
おっしゃる通りです。金融のファイナンスとテクノロジーをくっつけたフィンテック、
うん、
キャッシュレス決済をするときには確実にコンピューターのネットワークが利用されますよね、うん、まあ、つまりお金と一緒にデータも溜まっていくと、
うん、
いつどこでどんな人が何を買うのかというのが全部データで蓄積されていってビッグデータになるということです。
変なもの買えないんだ
よいや、ま、それを有効に活用して効率よく作って、うん、効率よく売ることができる、
うん、
ね、
ね、そうだそうだ、うん、じゃあ流通もねこっちの方にこういうものを多くだとかって地域によってね、うん、売れ筋だとかっていうのも全部それで把握するんだもんね。
そうですね。
あ、そうか、うん、だからデータビジネスっていう新しい産業を生み出すこともできるっていうことですよね、
うん、
あ、そうか、現金だと確かにデータは残りませんよね。
はい、
うん、あ、じゃあ実際にどんなこと考えられてるんでしょう、はい、
去年政府が発表したのが2027年までに、うん、まあ、10年後ぐらいですよね、うん、キャッシュレス決済の比率を今の2倍、うん、40% 程度にする。
へー。
まあ、そのためには手数料のあり方を検討したり、まあ、データを分析したり、うん、いろいろまだ必要なんですけどね、
うんうんうん、あ、そうだそうだ、手数料これ大きいね。
そうですよね、
手数料大きいね、うん、これは現場の皆さんに言ってますよ。
小売りの小さいお店の方は大変ですよね、
うん、ねえ、うん、じゃあカード使わないで現金でお願いしますよって言われることありますよ、
うん、ありますね、
そこら辺も、うん、直さなくちゃいけないんですね、そっか、だからキャッシュレスの方がむしろお得になるよっていうのがあれば浸透しますよね、
うん、そうですよね、うん、まあ今はどうなるかはわからないんですが、政府では来年消費税率が 10% になった際に中小のお店でキャッシュレス決済をすると購入額の 2% をポイントで還元というプランも検討中です、
うんね、検討中ですよね、うん、じゃあそういうポイントとか、ね、扱えないちっちゃいお店どうするんだなんて話もね、うん、ありますしね、なんかね、頭のいいこと考えてほしいですよね、
本当ですね、
ね、うん、何よりもまずは安全でしかもお得っていうのが大事ですよね、うん
はい、
うん、お得になると余裕ができてまたさらに買い物をしたりだとか、そう、大事なお金に働いてもらうための資金に活用することもできると、
本当ですよ、そこに余裕が出れば、うん、ね、運用に回せますもんね、
うんう
ん、
そう
だ、今夜は今更聞けないキャッシュレスという言葉に注目してみました。
うん、なるほどな、だキャッシュレス時代のねへそくりも考えなくちゃいけない、ね、
そうですね、うん、そうそう、本当だわ、うん、どこに貯めたらいいのかな、データで残っちゃう、うん、みずほ証券が提供しているお金のキャンパスにもキャッシュレスに関する記事が掲載されています。みずほ証券の番組アーカイブページのリンクからも見ることができますので、ぜひご覧ください。
わみずほ、
みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間、東京 FM、FMO 落語千金、お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。
今日の放送はポッドキャストでも聞いていただけます。お好きな時間にぜひどうぞ。そして番組への感想メッセージもお待ちしております。送ってくださった方の中から毎週1名の方に Amazon ギフト券1万円分をプレゼントいたします。
お待ちしてます、
はい、またみずほ証券のホームページにある番組アーカイブページでは番組でお話ししきれなかった落語のこぼれ話、表に出ない落語界の鉄の掟など、
はい、
談笑師匠のトークが詰まった落語千金ここだけの話も聞けますので、こちらもぜひアクセスしてみてください、
はい、それでは一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。